豊かな第三の人生のすすめお届けしていきましょう。こんにちは、門垣敏子です。人生100年時代を迎えています。そこで60歳代後半から70代80代90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から紐解いていただきましょう。お話ししていただくのは、以前ラジオでも家族エトセトラ、こちらでおなじみでした、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
今日はどんなお話になっていきますか？
これでね、はい、3ヶ月目ぐらいになるんかな、はい、和田秀樹という、はい、精神高齢者の専門のお医者さんで、
はい、ね、そうですね、
2025年に、はい、出版された、はい、喪失感の壁という本です、はい、中央公論社から1050円プラス税で、はい、売り出されて大変よく売れてる本なんですけど、はい、これを取り上げてるんですね。
そうですね、喪失感の壁、
はい、ね、和田先生がこの本をお書きになったきっかけは、人生は思うようにならないものであって、はい、そのことに早く気づいて人生に立ちはだかるあらゆる壁を可能性の壁に変えていった方が良いという、うん、そういう思いに駆られて出版されたものです。
はい、
で、喪失感というのは前にもお話ししましたが、もともとは大切な人あるいは物を失った時に抱く感情のことを言いまして、うん、はい、悲しみとか寂しさとか、はい、空虚感とか苛立ちとか不安とか、はい、絶望などが複雑に絡み合った感情、例えば30代40代の子供が、60代70代の親を亡くした時に抱く、はい、対象喪失の感情を言います。
対象の喪失
ですね、はい、もう一つ心理的な喪失というのもある、
はい、
これは対象は
相手がある、
対象今の場合お母さんとか家族とか対象が、
はい、
対象がない心理的な喪失、例えば、
はい、
自分が今までやれてたことがやれなくなってがっかりするとか、はい、そういう喪失感ですね、そういう心理的喪失というのもあるんです、
はい、
まあ、これは普通は対象喪失というんですね、
はい、
また昨今の物価高などもあって、
はい、
年金だけでは暮らしていけないのではないかという不安に駆られるという人もいらっしゃいます。こうしていろんな喪失感を和田先生は3つにまとめていらっしゃる、
はい、
1つはね、心と体の喪失感、
心と体の喪失感、
2つ目は家族とか人間関係の喪失感、
はい、人間関係、
それからもう1つはキャリアとか生きがいの喪失感、だからいろんな喪失感をこの3つにまとめて、
はい、
第一章を心と体の喪失感、
はい、
第二章を家族人間関係の喪失感、
はい、
第三章をキャリア生きがいの喪失感という大きく3つにまとめて、
はい、
それぞれの章について各章に該当する20前後の悩みとか不安や疑問、
はい、
不安や疑問を和田先生が答えるという形式をとっていらっしゃいます、
はい、
例えば第一章心と体の喪失感のところでは、
はい、
例を言いますと、こうもお話したんですけど、
はい、
癌の診断で余命宣告を受けました、
はい、
どう向き合っていけばよいのか、何を考えてどのように過ごすべきか分かりません、60代の男性の方です
というご質問、
そういう質問に対して和田先生がいくつかの角度から回答するという形になっている、
はい、
それから第二章は、ね、家族人間関係の喪失感、
はい、
ここでもいろいろありますけど、例えば親戚が疎遠になってしまった、
はい、
し、あるいは子供とうまくいかない、
そうですね、
ね、そういうふうな家族とか人間関係の喪失感、はい、 それに和田先生がいろんな角度から答えていらっしゃる、
はい、
で先月はこの第2章が終わったんですね、
はい、
で今月は第3章キャリアとか生きがいの喪失感の取り上げてみたいと思うんですね、
はい
はい、でこういう取り上げられている悩みとか不安疑問は定年後暇を持て余しているとかあるいは再雇用で出社拒否気味だ一旦定年退職して再雇用でいくところが、はい、自分の部下だった人に、
立場が逆転ですね。
立場が逆になりますね、
はい、
だからもう行っても面白くないそういうやつで、
はい、
出社気味になるとか出社拒否気味です、
はい、
それから自由に使えるお金がない。
そうですね。
若い時に浪費してる。
ぐさ。
それからね、生活が苦しく過去の浪費を後悔している。それからね、いわゆる断捨離で長期にわたって集めてきたコレクションを処分して後悔している。
はい、
断捨離なんて言葉 ね、
そうですね。
この断捨離という言葉はね、2010年頃に流行ったんかな。
なんか一度
流行語にノミネートされた言葉なんですね。
はい、
断捨離というのは断つというのと、はい、捨てるというのと、
はい、
離れる、
ね、
一時流行りましたね。
そうですね、断捨離。
これもなかなか面白い言葉ですけどね、
はい、
要するに不要なものを捨て去って、はい、あるいは断ち切ってあるいは捨てて、物への執着から離れて、自分に必要なものだけで生きていくという、
はい、
そういう生活です、
ね、
ところがね、この断捨離に対して納得がいかない人もいらっしゃると思うんですけど、
五木ひろゆき先生、はい、
捨てない生き方、まるで断捨離とは逆の生き方。
逆ですね、捨てない生き方。
こんな本も出してらっしゃいますね、
はい、
捨てなくていい、何年も着ていない服、はい、古いカバンや靴、
はい、
本、
はい、
小物、愛着のあるガラクタは人生の宝物である。
だからそうですね、
そういう断捨離をしない生き方もある、
はい、
一時断捨離した方がいいというふうなブームになりましたけどね、こういう考えもあるんですね、
はい、
面白いですね、それからね、人生の目標を失ってしまう、もう人生の目標、大きな目標を達成したら、
はい、
それでもあとは空虚感とかね、もう何もやることがなくなってしまうと、そういうなんていうのかな、喪失感もあるということですね。で、和田先生はこういう、
はい、
その喪失感に悩んでいるあるいは苦しんでいる質問者に対して、
はい、
この壁を乗り越えて、これからの人生を明るく前向きに生きていくようにするにはどうしたらいいか、そういう、示唆に富んだような回答をしてらっしゃるんですね、
はい、
だからこれも面白いと思います。
そうですね、
でいくつか拾ってみますとね、
ぜひお願いします。
自由に使えるお金がないっていうのもあるんです、
はい、
これもやっぱり今特に年金で生活しようと思えば、物価高です、ね、
いや本当に毎月毎月すごい数の値上げのニュースを聞くたびにドキドキしてますけど、
大変ですよね、だからね、
はい、
その生活が苦しいというのかな、ちょっと60代前半の男性のこの質問を読んでますとね、
はいはい、
自由に使えるお金がない、若い頃は子供が育ったら自分の人生を楽しもうと思っていましたが、現実はそんな甘くなかったようです。もともと趣味や交際費は出し惜しみをしない方でしたが、共働きだった妻の収入がコロナ禍を機に激減、ローン返済とか子供の大学進学や 留学費用、あるいは親の介護施設の費用など、想像以上にお金がかかって、気がつけば自由に使えるお金はほとんど残っていません。旅行や趣味とか自分へのご褒美、いろいろやりたいことはあるけれども、そんなお金どこ今どこにあると自慢して諦めてることの連続なんだ、で家族の目もありますが、節約を口にしながら自分だけが何か贅沢をするのはどこか裏切るような、そんな気が、結局はそんな生活が続いて、ふと結局はお金がないと何もできないんだなと実感、虚しく思って、それに対して、和田先生
はどんな回答をしてくださったんでしょうか。
60代からのセカンドキャリアの勧め、でこれはね、どんなことを言いますとね、第二の人生を楽しみながら自由に使えるお金を増やしてみてはどうですか。
増やしていく、
例えばね、最近では定年後に農業を始める人が
多いです ね、そうですね。
農業従事者は高齢になってできないから田んぼを作ってほしい、そういう農業をやる人があるとかね、あるいはね、定年後におすすめする働きやすい仕事というのもある。
働きやすい職業、
例えば警備員とか、介護職とかね、それからいろんな塾なんかの、あるいはデイサービスへの、車の運転、
送り迎えの
送迎ね、これもしかし年寄りは怖いという、
そうですね、
事故を起こしたら大変だと言ってね、でこの和田先生はね、年寄りの運転はそんなに事故は多くないという考えな、
統計的に見たら ね、そのように言われてますね、
だからそんな免許を返すなんてなことはしたらダメだとそういう考えだから、施設への送迎なんかはやるべきだと、そういう介護職なんかの男性の場合はね、喜ばれるんです。
そうですね、
例えば女性が男性の介護をするときには嫌がらせとか、あるいは性的な問題、
そうですね、いろいろ伺いますので、
だから、女性も嫌なんですね。
同性同士が安心できるということですね。
それ逆に、今度は男の人の介護を女の人がするというのもちょっと、
そうですね、
嫌なことがある、
戸惑ってしまいますね。
そういう時に男性が男性の同性の介護というのは、で介護職というのは第二の働きでやってる人、よく聞きます。
結構いらっしゃいます ね、お伺いします、
私の知り合いもね、第二の仕事として施設のね、電話番の受付を始めた、ところがちょっと耳が遠くなったので、何回も聞きますとね、嫌がるんです、そういう問題もあるんですけど、それから生活で過去の浪費を後悔している、これも聞きますよね、それからね、私が面白いと思ったのはね、新しいサービスが分からなくて外出が億劫になって、昔だとこれら70歳前半の女性だな、昔はどこへ行くにも不自由を感じたことがなかったのに、ここ数年で世の中が急に変わってしまって、置いてけぼりを食らっているように感じます、特に困っているのがキャッシュレス決済やセルフレジとか、
キャッシュレス決済、
スマホでのチャット予約、今スーパーマーケットなんかでも
セルフレジですね、
セルフサービス、セルフ
レジでなんですね、
ありますよね、それからスマホでのチケット販売、こんなのも、なかなかできない、
そうですね、だから私はね、もう遠慮なく、わからないので教えてくださいって、もう いい格好しようと思ったら絶対できないのが分かって、うん、そうですね、もういくら頑張ってもできないので、うん、分からないから教えてくださいって言ったら、そういうふうにこう話しかけると丁寧には教えていただけますので、ね、
そう
です
ね、小川先生もね、新しいサービスは誰もが初心者だから、うん、聞いた方がいいという、
誰もが本当初心者です、ね、そうですね、
それと銀行なんかも、はい、ネットでプリマをご利用ください、アプリをご利用ください、
いやもうその言葉が出ただけで私はもうストップしてしまいます、
ね、だからね出るのが外出がついつい億劫になる、はい、
あもったいないですね、う
ん、チケットなんかも今インターネットで予約できるでしょ、
そうですね、
それができない、私もこの気持ちはよくわかります、
ね、そうですね、
それからね、はい、まだまだ
ご質問に答えてくださ
ってますか。デイサービスに行ったら、はい、吹き込みそうで、これも私もそんな感覚は時々思うことがある、はい、
デイサービスに行くと
吹き込むように
吹き込む、あ
吹き込んでしまわないかと思う、
はい
あ
はい、
そういうふうな不安とかね、心配がある、そういうことなんです、ちょっと、はい、あと後半に
そうです、ね、
しましょうか、
はい、
後半にね、はい、入りましたけども、はい、デイサービスに行ったら吹き込みそうというのはね、70代後半の女性、この質問はどんなことだと言いますと、はい、家族からデイサービスの利用を勧められています、うんはい、確かに足腰が弱って昔のように行動できなくなってからは、うん、人付き合いも減り、うん、家にこもることが多くなってはいました、はい、誰かと話す機会があれば気分転換になるのかなとも思います、うんでも一度見学に行ったデイサービスは、はい、認知症で意思の疎通もままならないような方が多くて、うん、自分にはまだ早いのではないかと思ってしまいました、うんうん、家族は最近はカフェみたいな雰囲気のところもある、うん、リハビリや趣味活動が楽しいらしいよと言います、うんうん、デイサービスそのものを否定する気はありませんが、うんいずれはデイではなく介護施設にお世話になる可能性も理解しています。それでも今の自分にはまだ早いのではないか、デイサービスに行くようになったら一気に吹け込んでしまうんじゃないかという不安が拭えません。本音を言えばこれから先もできる限り自分のことは自分でやって元気に暮らしたいけれど体力の衰えも感じていて、うん、どこかで折り合いをつけなければいけないのかもしれない、うん、デイサービスに通うことを前向きな選択として取られるにはどうすればいいでしょうか、はい、こういう人も、で和田先生はね、
はい、
デイサービスは昔は介護の必要な高齢者のための場所という印象が強かったかもしれませんが、はいはい今ではむしろ元気なうちから自分の生活機能を維持する場所へと変化している、
うんはい、そうですね確かに私 2,3、うん、寄せてもらってますけど、はい、それぞれのデイサービスさんが特徴があるんですよ、うんはいはい、で私の住んでる近くにはフィットネスを中心にしたところがあったりね、はい、羨ましいなと思って、うんう
ん昔は介護の必要な高齢者の場所だったけれども、はいうん、今はそうではないしむしろ元気なうちから自分の生活機能を維持する場所へと進む、はい、進化している
そうですねだから趣味の場所みたいになってて
そうです、ね、
いろんなところがあるので見て回られるのはいいと思います
そうですね、はい、それからねもう一つ和田先生はね、はい、いずれ介護ロボットができるまで元気でいいよそういう考え
介護ロボットそうですね
ねどういうことと言いますかね、はい、もう5年もしたら介護ロボットは身の回りのお世話をしてくれる時代が来るんではないかと、はい、和田先生おっしゃってます、で2000万円ほどの老後資金の使い道としては老人ホームに入居する派ともう一つの派閥としては、はい介護ロボットを購入して自宅で暮らす派とに いずれは分かれるんだ。
なるほど。
もういろんなこと全部介護ロボットがやってくれる、
そうですね。
だから介護ロボットができるまで元気でいることを目標にしようではありません、そういう考え、
はい、
だからこれも面白いと思
う。そうですね、
それからね、
はい、
人生の目標を達成して無気力になった、これも贅沢なといえば贅沢かもしれませんけど、どんなことだと言いますとね、
はい、
あの昔燃え尽き症候群で、あれかもしれない。
そうですね、
勝ち負けで言えば勝ち組と言われる、そうかもしれない、これは70代男性ですけど、会社を経営してたんですけど、うまくいってね、非常によく、だから周りからは羨ましいとか理想の優待と言われるところが、大きな目標を達成した後のその虚脱というのかな、空虚な、そういう状態になってしまう。これはしかし贅沢な名前ですね。
そうと思いますね。
で、和田先生はね、そういう時はね、小さな目標を見つけてみたらどうですか。
小さな目標を今度は見つける、
大きな目標を達成、
もう十分ねなさったわけですからね、
それから自分の周りにいなかったタイプの違う人間と付き合ってみたらどうですか、そんなことをおっしゃってますね。で、いろんな人生、いろんな自分を演じてみる、だから全く違う、今までとは違う人生を演じてみるのも一つの方法、それから、お金がたくさんある人は気が向いたら人のためにお金や時間を使ってみてはどうですか。
余裕のある方は人のために時間とお金を使いましょう、はい、いいですね。
そういう生き方もあるというで、
はい、
結局ね、
はい、
人生というのは、私この本を読んで、これは私の感想なんですけど、
はい、
3つほどことを感じた。一つはね、
はい、
人間はいろんなことに遭遇して迷いながら生きていくのは人生ではない、こういうことです。
二
つ目はね、これは私の社会心理学の恩師の田中邦夫という先生の言葉なんですけどね、やっぱり人生というのはね、暗雲が垂れ込めるとよく言いますね、いろんな悩み問題があって、ほんの、よかったなと、晴天の時間というのは少ない。よかったなと思って、すっきりしたら、また、次の案が垂れ込める。人生とはそういうもんかもしれない。
そうですね。
それからもう一つはね、これは、心理学でもよく言われることですけど、こうあるべき、ローンはこうあるべきだ、こうなるべきだという理想があります、ところが現実はそうではない、そのギャップがね、それをどう克服するかという、これが人生かもしれない、この3つのことを特に私は感じましたね、で結局ね、年を取っていく、高齢になるということは、人生から少しずつ何かを手放していく旅なのかもしれません。ちょっと気だらい言い方をしますね、例えば体力、仕事、家族、役割、そしてかつて若かった自分、それらを全部失ってしまうのは、寂しいことではありますよね、しかしその悲しみを角度を変えて見方を変えますと、決して重苦しくないんだ、そういう考えをこの本には書いてあると思うんですね、で、例えばね、喪失感というのは単なるそのネガティブな見方だけではなしに、人生の転換期に訪れる心の通過儀礼と捉えたらどうかという気もします。で、昔は60代といえばもう、なんていうのかな、老後の幕開けでしたですよね。今、人生100年時代で、新しい人生の新しい章の始まりだという、 そういうそのなんていうのかな、
次の扉に行くってことですね、
前向きに捉えたこと、ねでその一方で親の死とか子供の独立とか、はい、退職とか体の衰えといったようなそういう人の連鎖が押し寄せてくる年代でもありますよね。でそれを乗り切るための気持ちの持ち方をどう思ったらいいかということをこの本は教えてくれてると、というふうに考えることもできるとで、これから何か入ってくる新しい経験する、余地ができたと、そういうふうに考えたら、
そっか、はい、
どうかなという気もしますね。で、まあ、これもよく言われることですけど、できなくなったことを数えるよりも、はい、今できることを見つける、ねで死を恐れるよりも、どういう点かな、死をどう 今はどう生きるかって、結局ね、済んだこととか最近のことはあんまり考えて、今をどう生きるか、今を生きるという、そういうことを考えた方が結局私もそんな気がしますね。
この番組では常にいろんな方が、表現は違いますけども、今どう生きるかっていうところにこう落ち着きますね、
そうですね。だから結局自分にとってのベストというのは自分にしか分かりませんから、
本当そうです。
どこに焦点を当てるかというのが、人生は変わってきますよね。だから焦点の当て方を考えてみる、つまりちょっと視点を変えてみるということは大事ではないかなと思うんですよね、だから喪失感というのは否定しないで、失う喪失感を受け入れて、そこから新たな意味を見出す、こういうことが大事かなという気がします。でもやっぱり一方ではもう途中取ると死に向かって歩んでいるという、いうことですよね、だからやっぱりいろんな生き方がある、だから今までと違う考えをちょっと持つためには、そういう人からの壁というのは参考になる方かなという気がしますね。
なかなかのこう読みづらくなってきて目が見えにくくなってきてるかもしれないけど、やっぱりこうやって本だったりラジオだったりネットの番組だったり耳で聞いていただくことで、自分が入っていかなかったところの考えも聞かせていただけるっていういい機会になると思いますね。
そうですね、やっぱりもう私としてはこうあるべきとかこうなるべき、その現実の姿、理想とギャップのどういうふうに捉えるかということだと思いますね。
そうですね、ありがとうございます。
それでこの和田秀樹の喪失感の壁という本を終わりにしたいと思います、
ありがとうございます。また次回も新たなお話をいただけることを楽しみにしております。お話をいただきましたのは港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は第4水曜日7月22日の水曜日に配信いたします。次回もぜひお聞きください。